犬猿の仲とは、エンジニアの良平と研究者の彩香が様々な話題について時に緩く、時に白熱した議論をするポッドキャストです。今日は特別なゲストをお呼びしています。東京大学の医学部を卒業し、現在は東大の浮ヶ谷裕二先生の研究室で脳と人工知能の研究をしている、今野大地さんにお越しいただきました。今野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今簡単に紹介いただいたんですけれども、現在、東大の池谷先生の研究室で、大学院生博士課程の3年の今野と申します。まあ、もともと医学部を卒業して3年間、実際臨床の現場で働いたんですけれども、うん、まあ、その後、まあ、大体3年くらい前から大学院に入って、基本的には脳の基礎研究というのをしてます。ただ、あとは人工知能とか、あとは医者としての専門が老化なので、老化についても研究に取り入れたいなと思ってやってるところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、すごい多彩ですね。
そうです
ね。分野が。
臨床をもうされていたっていうのは、初めて聞いたので驚きました。
うんうん、
はい。今野さんの、脳科学とか、あとニューラリンクについてのブログを書かれていたのは、うんうん、こう、彩香から紹介してもらって読んだんですけども、お医者さんとして、こう、加齢とか老化を扱う老年医学を専門されてきたっていうのは初めて、今回知ったので、そういう驚きもありました。
はい。確かに、そもそもそれ知らない人結構多そうですよね。
そうですね。
この間初めて知ったみたいな。
うん。確かに。いや、なんか、こう、私も、やっぱり今野さんを呼ぶからには、まあ、BMI とかの話をしようかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、何回かその話はしたことがあったし、はい、ニューラリンク会もあったんで、まあ、今回ちょっと視点を変えて、まあ、老化をメインに話していきたいなと思います。うん、はい。
はい。まあ、僕は実際臨床はその老化とか老年医学っていうのが専門なんですけど、研究についてはめちゃめちゃ専門ってほどまだ言えるほどでもないんで、
うんうん、
はい。まあ、気をつけながら話したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、そうですね。僕たち、まあ、このポッドキャストを聞いて、いる人たちも、まあ、比較的若い人が多いと思うんで、うんうん、こう、あまり、なんだろう、老化だとか、その、加齢だとかっていうことを、すごく意識することは少ないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、実際に多分、日本や世界では、こう、老化を、まあ、高齢者の方っていうのはすごく多いわけで、
うんうん、
こう、割と、なんだろう、若い人たちの視点からは見過ごされがちだけど、よく考えてみれば、うん、みんな等しく老化するわけで、うん、ある意味、100% の人が、こう、かかる病気みたいなものといっても、うん、こう、過言ではないわけで、そういう意味ではすごく、こう、インパクトの大きいというか、
うん、
対象者も、こう、幅広い医学っていうことですよね。
うん、そうですよね。まあ、不老不死は人類の夢みたいな感じがありますからね、やっぱりね。
確かに。
まあ、そもそも老化ってこう、何が起こったら老化なんですか、うんうん、それってなんか明確な定義ってあるのかなっていうことを疑問に思ったんですけど。
いや、まあ結論から言うと、その、はい、なんていうんですかね、これが老化だっていうのは、多分明確に誰もが納得するっていうのはないっていうのが結論だと思うんですよね。
うんうんうん、
ただその、老化した結果としてこういうことが起きてる、こういうことも起きてるっていう、まあいろんなことが起きてるのは確実にあるんですけど、
うんうんうんうん、
例えばそれこそその DNA が損傷しているとか、
うんうん、
あとそれこそそのテロメアっていう部分が短くなるとか、
はいはい、
あとそのミトコンドリアの機能がだんだん衰えていくとか、炎症性物質が増えるとか、なんかその結果として確実に言えることはたくさんあるんですけど、その老化とはこれであるみたいに、みんなの中で統一した定義はないっていうのが、正直なところだと思います。
うん。なんか結構慢性疾患っぽいですね、そう聞くと。なんかこういう症状はあるけど、うん、なんかこう、どういう病態かっていうのは言いづらいみたいな感じ、
うん。そうですね。確かになんか症候群みたいな感じですよね、そうなると。
確かに。老化症候群みたいな。
老化症候群。
そうですね。
うん。なるほど。ちなみに、老化をするのは人間だけじゃ当然ないんですよね。
うんうん。
どういう動物も老化はするんでしょうか。その菌とか、
はい、基本的にはまあほ、そうですね。動物は基本的にほぼ老化するんですけど、なんか、うん、でも、めちゃめちゃ老化が遅い動物とかも、いろいろ知られていて、うん、なんかその中でも、クジラとかも多分めちゃめちゃ遅いですし、あとは、なんか裸デバネズミって聞いたことありますか？
あります、あります。
あの、上野動物園で見ました。
あ、そう、あ、そあ、上野にいるんですか。
はい。確かそこにも書いてあったような気がするな、廊下。
そうです、そうです。なんか、ほぼ廊下しないと言っても過言ではないっていうふうに言われてるらしくて。ネズミとしては
驚異的な寿命ですよね。なんだっけ。
はい、
そう。だからまあ基本はするけど、人間から見るとしないと言っても過言ではないくらいのスピードで進む動物もいるっていう感じだと思います。
なるほど。これは面白いですね。なんか、そうやって、あの、なかなか吹けないような、こう、動物は、何か秘密があるんですかね、その生化学的な代謝とか
に。いや、どうなんですかね。それも、それこそまさに多分、今、研究がめっちゃ進んでるとこだと思うんですけど。
確かに、まあ、
そこは、
うん。
うん。裸デバネズミ、確かにお肌ツルツルな感じ、しました
まあ、それは裸だからね。
それが老化と関係あるのか、ちょっと。確かに分かんないですけど、
うん。まあでも赤ちゃんみたいな見た目ですよね、ずっとね。
うん、
うん、そうですよね。
うん。
まあじゃあ、その、種として、こう、老化しにくい種があったりとかっていうのは、こう、知られていると。うん、なんか、老化しなくなる病気とかって、例えばあったりするんですか、うん、もしそれが見つかったら、若返りとか、老化を防ぐ。
でも、逆に、早老症みたいな、早く老いてしまう病気はありますけど。長寿症みたいなってあるんですか、うんうん、長寿症老化しない
死ななくな
っちゃう。少なくとも今までは知られてないですけど、
うん、
やっぱその、
う
ん、細胞レベルで見ると、やっぱ癌細胞みたいなのは、まあ、老化しないっていうか、まあ、その老化とはまあ真逆の、無限に分裂しちゃうっていう意味では、逆のベクトルかなっていうのは思いますね。
なるほど。そもそも老化細胞っていうのの研究を、あの、中西先生のグループとかがされてるっていうふうに伺ったことがあるんですけど、はい、そもそも老化細胞が、はいはい、その、増殖を止めた細胞のことを老化細胞というっていうのを全然知らなくて驚いたんですけど、はい、それってそういう定義は、なんていうか、こう、老化に詳しい人たちの中では、まあ、納得できるものなんですか？
そうですね。多分、それこそそもそも老化細胞の研究がしっかり始まってるのは、本当に2010年代中盤からっていうのを、この間その研究室の人から聞いて、で、その分裂を不可逆的に止めた細胞だっていうその共通認識はあるらしいんですけど、なんか厳密にそのマーカーとかでこの遺伝子が発現してるとかっていうのは、候補はいくつも見つかってるけど、そこもやっぱり確立した見解はまだないっていうふうに言ってました
ね。そうですね。
はい。
じゃあ、その老化が止まっちゃった細胞っていうのは観察されるけど、それがどうしてそれが起こっているのかっていうのはまだわからないし、
はい、こう、そうなんですよね。はい。ただその、どうやって起きてるかはわからない。まあ、完全にはわかってないけど、それを何とかして体の中から除去してあげると、
うん
うんまあ、寿命も伸びるし、なんかいろんな臓器の老化とかが、その若返るっていう研究がつい先月、その、東大の医科研の中西先生の研究室から出ていて、あれは結構個人的には衝撃的な印象を受けましたね。
うんうん。だから、その老化細胞だけ見つけて効果的に除去、それこそなんか抗体薬とかで除去できたら、
はい、
こう、なんだろう。まあ臓器も若返る。体内の老化してる部分だけが、まあなくなるってことですよね。それは本当になったらすごい話。
いや、そう。なんかその論文だとその、老化細胞を除去する薬を見つけましたって言ってるんですけど、
うんうん、
なんかその若いうちから飲ませる、若いうちってか、おじいさんくらい、中年から飲ませて、老化が進むのが遅くなるとかだったら、まあまだ100歩譲って理解できるんですけど、
うんうん、
その、すでに老いちゃった臓器がおじいさんになってからでも、その薬使うと若返るよってことも示してて、それは結構すごいです
よ、すごいですね。
え、薬ってどういう薬なんですか？
なんかその論文で言ってたのは、GLS-1 っていう酵素を阻害する薬っていうふうに言って
ます、ね。すごい。それは、なんか、こう、筋硬脈感ありますね。
いや、本当に、そうなんですよね。だから、なんか、それこそその、なんですか、それをもう、その薬だけで会社作っても結構いけるんじゃないかくらいの、
確かに。
感じしますけどね。
ね、はい、それこそ安全性とかが担保されれば、
うんうん、
まあ、うん、ある意味、ね、まあでも、どうなんですかね。今も、それこそ特定の、まあ、
はい、
うん、酵素をとかいうのってありますけど、 やっぱり、バイオベンチャーもうまくいってたり、うまくいってなかったりっていうのがあるんで。うんうん、まあでも、あれですよね。その発見自体はすごい面白いし、なんかマウスでまずはやってみて、聞くんだっていうことが論文になってるんで、はい、まあ、ある意味、
そうなんですよね。
全臨床終わってるみたいな感じ。
しかもなんか、その GLS-1 の阻害の薬っていうのは、もちろん、老化細胞、除去っていうコンテクストで見つかったのは今回が初なんですけど、
うんうん、
その、抗がん剤としてすでに基礎研究が進んでるらしくて、
あそれは
なのでまあ、こんくらいの量で使ったら、こういう副作用が起きるっていうのは人でももう進みつつあって、っていうので、それは結構希望あるかなっていう感じするんですよね。
すごい。なるほど。面白いですね。まあなんか、早速老化を防ぐ方向に話がいったんですけど、うん、まあ老化を防いだり、あるいはその、まあさっきの話だと若返ることができるかもしれないっていう話で、一つ、はいはい、その老化細胞の除去っていうのを紹介してもらったと思うんですけど、他にどんな方法があるかって、今野さんご存知でしたら、ちょっと聞いてみたいです。
そうですね。まあいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
それこそ、この間書いたノートとかには4つ、はいはい、とりあえず取り上げていて、ね、
うん、
はい。で、一つ目が輸血。
うん。
まあ、
うんうん、これはびっくりしました。
パラバイオシス、はい。
うんうん、
で、若返るかもっていう、まあ、研究が昔からされてるっていうのが、まあ、一つ目ですかね。
うんうんうん。
なるほど。で、なんかこれ、はい、こう興味を持って調べてみたんですけど、若い人の血小を輸血して、
はいはい
はい、で、そしたら、こう、脳が若返るみたいな研究結果がマウスであったんですかね。うん、それをもとにベンチャーが作られていて、はい、で、結構、なんだろう。まあ、いい意味でも悪い意味でも話題になってたみたいだったんですけど、
うん、
そのベンチャーはちょっと、いろいろあって、営業は停止しちゃったみたいですね。はい、まあ、エビデンスが人間で不足しているってのもあったし、
うん、
多分、輸血って、医療目的の、で使われて、こう、なんだろう、
はい。
献血してくれた人のものを、まあ、そうやって使うのはどうなのかっていう議論も読んだみたいで。うん、
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとこの方向
は、若い人の、はい。
はい、
若い人の血液を、輸血してもらうと、なんかやっぱ倫理的にちょっと、
そうですね。
抵抗感は結構ありますね。社会的にというか。
うん。
うんうん、確かに。
まあでも、方向性としては、まあ例えばですけど、若い時に取っておいた自分の血だったら何も言われなかったりもするだろうし、
確かに。
まあ、冷凍保存みたいな感じで自分の血を保存しといて、
うんうん、
おじいちゃんにやったらそれに取り替えるみたいな。
うん、そうです。まあ、てか仕組みとしてはこうすごく面白いですよね。うん、なんで、そんなことが起こるんだろうっていうのは、純粋に、こう疑問、う
ん。なんかその研究の実はなんか続報が去年出ていて、
はい、はい。
もともと若者の血を輸血したら若返るって、その発想自体が、若者の血の中になんかいいものがあるんじゃないかっていう発想で、輸血してたんですけど、なんか去年出た論文だと、若者の血をもらわなくても、おじいさんになってから自分の血を薄めるだけで若返りの効果が得られるっていう論文が出ていて、なので、若者の血の中にいいものがあるんじゃなくて、
ああ
老人の血の中に悪いものがあって、それが薄まると、まあ、若返りというか、まあ、そういう効果が得られる可能性があるっていう論文が出ていて、
なるほど。
割となんか発想の転換というか面白いなと思ったんですよね。
うん、そうですよね。なんか、それすごい面白いなと思ったんですけど、さっき話してた老化細胞となんか関係はあったりするんですかね。なんだろう。
こう、
はい、なんか除去すべきものが血液の中にあるっていうことなのかな。
それは確かにありえません。なんか老化細胞は、悪影響を及ぼす炎症物質を分泌するっていうのはすでに知られてるんで、まあ炎症物質が例えば濃度が薄まって効果が減るとかはあるかもしれないですよね。確かに。
なるほど、なるほど。いや、すごい面白いですね。あんまりなんか、こう、そういう老化とか若返りって、こんなに今もうサイエンスの土壌に乗ってるんだなっていうのを知ってびっくりしましたね。
いや、そうですよ。なんかでも本当にそれこそ中西先生の研究室の博士課程の人にこの間聞いた感じだと、本当にもうでも2014、5年からだって言ってました、
ね。
こう盛り上がってきたのは。
なるほど。
それまではなんか全然、なんか取るに足らないみたいな扱いを結構されてたみたいな話をしてました。
まあなんか、
需要は昔から多分あるけど、他の病気とかの方がこう深刻すぎて、
うん、
こうあまり優先されて研究がされなかったっていうのも あるのかなと想像したりしました。
確かに。そうですね。なんか2014、5年からその爆発的にっていうと、どうしてもそれこそ人工知能のイメージとかはちょっとあるんで、世の中人工知能がものすごい注目されてるけど、まあ裏でというか、実は老化の研究もめちゃめちゃ発展してるんだなってのを、なんかこの間思いましたね。
なるほど。それは面白いですね。なんか時期的に。やっぱりある程度、その、まあそのあたりって、かなりこの20年ぐらいで抗がん剤の開発とかは進んでいて、まあ一番メジャーな病気であったがんとかに関してはかなり研究できる部分は研究が進んできたっていう背景ももしかしたらあるのかなっていうふうには思いますね。まあ未だにもちろん全然治療法がないとかいうものもありはするんですけど。
そうですね、確かに。
なるほど。なんか、その血液と老化細胞以外でっていうと、なんか代謝のコントロールっていうのがノートだと書いてあって、はいはいはい、これ面白いなと思いました。長寿スイッチのスイッチがオンになるってことですね。はいはい、カロリーを減らすと。
そうですね、はい。まさに。
なんか、こう、生活習慣によってできることってこれぐらいですよね。他はだいぶ、なんだろう、こう、
確かにそうですね、
体に直接なんかやらないといけないけど、これはまあ、カロリー摂取量を減らすだけでっていうことがあって、まあでも結局、カロリー制限も、長寿遺伝子のスイッチがオンになるまでやらなきゃいけないから、ちょっとじゃダメなんですよ ね、これ多分。
結構きつめの、
まあ、結構きつめの制限
みたいなの
と。そうですね。なんか一般的にはまあ、研究とかだと、その、なんですか、その、医学的に計算されるこのくらい取りなさいってやつの、まあ、7、8割くらいって言われているんで。
あ、よかった。なんか1割ぐらいかと思って。
そんだけ減らさなきゃいけないのかと思ったけど、
絶対それはする必要はないってことですよね。なるほど。
なるほど。
それは。そもそも、長寿遺伝子のスイッチがオンになるっていうところがちょっと気になったんですけど、こう、なんとかスイッチがオンになるとかっていうのは、はい、こう、バイオの世界では、結構よく言われる使い言葉遣いなんでしょうか。
どうなんですかね、
スイッチがオンになるっていうのは。
はい。まあ基本的にその言って
る、まあ、それが転写されるようになるというか、はい、いうことですよね、多分これって。
あ、そうですね、はい。
比
喩としては多分そこそこ使うのかなっていうふうには思います。
だからまあ今までこの遺伝子っていうのはまあ、ね、眠っている遺伝子っていうのがまあたくさんあるわけで、で、また機能してなかったんだけど、それが機能するようになるっていうのを多分スイッチがオンになるっていう、比喩的な言い方なんじゃないかと思います。
カロリー制限。割と、こう、なんだろう、単純な話ではあるけど。
まあそうですね。
それで、なんでしょう。例えば、飢餓状態の時の、こう、ためにプログラミングされていた、こう、長寿遺伝子のスイッチがオンになるっていうことですかね。
そうですかね。まあちょっと私もわかんないですけど、どういう理由なのか、に関しては。
でもやっぱさっきその、これはその自分のなんていうか生活習慣でできるっていうふうには話は出たと思うんですけど、まあでも実際、これを本当にちゃんとできる人っていうのは、なんか人口の一桁パーセントなんじゃないかっていう思いがあって、まあ、これができる人は、そうですね、みんなダイエットも人類みんなできると思うんで、まあ、そういう意味で、僕とかはやっぱりなんか、まあ、安全に薬を飲むだけでみたいなのができると、まあ、すごくいいかなって思いは個人的にはありますね。
まあ、そうですね。確かに。いや、すごい、老化細胞の話とかは希望が持てる話だなと思いました。でもう一つ、今野さんがブログで上げてくださってるのが、細胞のリプログラミングって話ですね。なんか、
はい、そうですね、
老化細胞を何らかの方法で若い細胞に戻すっていう。そんなこと可能なのかって感じですね。
そうですよね。なんか割とそっちの世界でも夢物語みたいに言われてたらしいんですけど、まあそれこそその山中先生 iPS 細胞の、まあ4つの山中ファクターっていうのを入れると、まあすでに分化してしまった細胞が、まあ分化する前に戻るっていうのがあって、まあそれをなんか応用して、実際に視神経、まあ脳神経なんで基本再生しないはずなのが、まあ再生したっていう研究が年末くらいに出てたんで、まあ、これは正直まだまだなんかその、 山中先生の見つけ出した因子を、量がちょっと変わると普通にネズミが死んじゃったりとか、癌がめっちゃできたりするらしいんで、難易度はかなり高いですけど、ちゃんとコントロールできたらなんか本当にもうなんか一発逆転みたいなイメージ持ってます。
そうですね。まあ、ちょっと一番副作用的なのが怖いかなというのは思いましたね。やっぱりその、ある種癌化しやすいわけじゃないですか。その、増えることができる状態に戻しちゃうっていうことなので。だからまあその辺はなかなか難しいなと思いながら。特にその、目的のものが、今回は視神経途中まで、その、なんだろう。まあ、それは周りの、その、分子勾配とかで、その、回復することができたわけですけれども、はい、異文化の状態になったやつが、こう、欲しい期間にちゃんと分化してくれるかっていうのを、一個は難しいところかなっていうふうには、思って見てて、うん、まあ、なかなかこれは、まあ、チャレンジングというか、難しそうだなと思いながら見てましたね。
うそうですね、う
ん。ちなみに参照されている研究は、その、傷ついちゃった、あの、ネズミの、こう視神経をこう再生させるっていうことを大まかにはしたわけですね。うんうん、その視神経にこう山中ファクターとい う、
はい、
こうリプログラミングに使われる、
うん、
まあ、因子みたいのを入れてあげるとそれが再生するようになったっていうことですかね。
うんうん、そうですね。はい。
なんか、この、なんだろう、体内で局所的なクローンを作るみたいな感じなんですかね。
その
幹細胞に戻して、で、そこにうまく、その視神経として分化してくれたら、
うん、
こう、
うん、
ある種一旦若返って、何にでもなれる三分になった後に、こう視神経になるっていうことが起こってるってことですよね。
うんうん
うん、
いや、なんかすごい話だよね。うん、確かに体内にクローンを作るっていうのは例としてわかりやすくて、と思います。
確かにそうですね。
うん、なんか今までいろんなその老化をどうやって防ぐのかとか若返るのかって話をしたと思うんですけど、はい、なんていうかこれは防げるけどこれは防げないみたいな老化の中にもなんかこう種類があるのかなって思ったりしたんですけど、うんうん、その辺ってなんかありますか？これなら防げるよとかこれは無理みたいな。
どうですか？そんな防げる、防げない老化っていうのがちょっといまいち自分でもつかめてないんですけど。
ああ、なんか種類、まあ、老化の種類っていうふうな、はい、ことを、いろいろあるんじゃないかっていう話をお聞きしたと思うんですけど、例えば、その細胞レベルの、老化もあるし、例えば、脳の老化、
はいはい、
その忘れ、はいはい、物忘れが激しくなっていったりとかっていうのは、また、その違う形なの、のシナプスのネットワークの老化みたいのがあるのかなと。っていう、こう、多分いろんなところで老化がいろんなレベルで起こってるから、こそ老化っていう現象が一つのことで説明されなくて、症候群のような形をとっているのかなと、こういう印象を、話をお聞きして受けたんですけど、その中で、これは防げそうだとか、このタイプの老化は防げないっていうのがもしあったら伺いたいなと思ってこの質問は用意しました。
なるほど。はい、どうですかね。ちょっとそこが正しく回答できる自信がないんですけど。
まあでもちょっとあれですね。さ、今まで話した感じだと、まあ、いろんなもの、例えば脳の老化にしろ、こう行動で測れるような老化もあれば、
うん、
細胞レベルの老化もあるので、なんか、老化の種類が多すぎて、分類できないっていうのが実際のところなのかもしれないですね、もしかしたら、ね。
そう。あと、まあ、老化をその、引き起こす原因としては、やっぱり防げるもの、防げないものっていうのはやっぱりあると思ってて、今の話とはちょっと違うんですけど、それこそその、細胞分裂するときの複製の確率的なエラーとかはもう絶対防げないと思うんですけど、その、まあ、紫外線を浴びちゃうことで DNA が損傷するとか、そういうのはまあ、防ごうと思えば防げるかな。ね、まあ、ちょっと違う話ですけど。
だから、老化に影響を与える、因子っていうのの中で、これは防げるというか、行動によって減らせるやつと減らせないやつがあるって感じですかね。例えば、睡眠不足とかも老化に関係したりするのかな。
うん。
まあ、イメージですけど。まあ、それこそ、カロリー過多になるのが良くないとか、さっきのカロリー摂取っていう話があったりしたので、はいはい、そういうのはもしかしたらあるのかなっていう感じはしましたね。
そうですね。でも難しいのはなんかそれこそ運動とかも、普通に考えたら結構酸化ストレスとかもあってダメージ加えるじゃないですか。はい
は
い、
そうですね、うん。
だけど結局なんか適度なストレス、一過性の適度なストレスはむしろその、なんていうんですかね。 その筋肉の超回復みたいな感じで老化にむしろ抗う方向に働くとかっていうのがあるんで、
はいはい、
そこも結局なんかその適度か過度かって結局もう、なんていうか、そのアナログというか、ここでスパッと切れるわけじゃないんで、うん、
なるほどなるほど。
まあ難しいなって気はします。
まあそうですね。確かに。それは難しそう。うん、まあ、細胞レベルの話、まあ、が結構多かったと思うんですけど、まあ、
はい、
今さんの専門でもあるというか、まあ私も専門ではある、その脳の老化、
はい、
の話もなんかしたいなと思ったんですけど、こう、うんうん、脳の老化って、こう、何が起きてるんですかね。例えば、その、神経細胞が減って、自体が減る、はい、減るとかいうのもあるじゃないですか。
はいはい。
なんか、まあ、あとは、こう、アミロイドっていう、その、老化物質ができて、うんうんうん、それが沈着することによって、まあ、認知能力が低下するみたいな話とかって、あると思うんですけど、うんうん、なんだろう、
はい、
こう、脳の老化ってなんか、何が起きてるんですかね。何が起きてるっていうか、
いや、そうですよね。まあ、
いろんなことが起きてる、うんだろうけど。
はい。なんか、それも多分、その、最初の、体全体の老化と同じで、その老化が起きた結果、こういうことが起きてるっていうのは確実に今おっしゃっていただいた細胞が減ってる、シナプスが減ってる、アミロイドが溜まってるみたいなのはあると思うんですけど、その、まあちょっとそれこそいろんな老化の研究してる人にも聞いたんですけど、やっぱり脳の老化を、その老化細胞がそもそも脳にあるかどうかもまだ分かってないし、
その、
はい。で、体っていうかその首から下の臓器については結構老化細胞が全細胞のうち何割を占めるかで、結構その老化の程度を定量できるらしいんですけど、はいはい、その、はい。ただ脳についてはそもそも老化細胞があるかどうかも分かってないので、その脳の老化っていうのをどういうふうに定義するかっていうのが、結構やっぱり大きなトピックの一つだっていうふうに言ってました。
いや、それすごい面白いですね。うん、なんか、今まで見ていた、まあ、テロメアがとか、エピジェネティックでどうのみたいな、はいはい、その、体の細胞の老化で必ずしも脳の老化は説明されないかもしれないってことですかね、
うん、そうですね。なんかやっぱり老化研究やってる人たちからすると、うん、脳はなんかアンタッチャブルというかまだそこに踏み入るにはちょっとなんか
複雑すぎるよっていう。
そうなんですね。気楽に踏み入ったら刺されるみたいな感覚があるらしく
て、うんうんうん、なるほど。
ちなみにちょっと彩香さんにこっそり聞きたいんですけど、僕の拙い生命科学の知識によると、脳のニューロンっていうのは分裂もともとしないんじゃなかったでしたっけ？
あ、分化した後はですね。
うんうん、
そうですね。基本的には増えない。
なるほど。
うん、ですけど
老化細胞の定義は、これ以上分裂しなくなっちゃった細胞ってことですね。
これ以上分裂しなくなっただけではないですよね。多分、その特定の遺伝子を発現して、なんか別の定義があって、るんですよね、その辺私もよくわかんないんですけど、はい、その老化細胞の定義がわかんなくて、
うんうんうん、いやでもまさにその今のあの与平さんの質問はなんか僕もすごい抱いたところで、
うんうんうん、
その結局老化細胞っていうのが、まあ、もちろん遺伝子発現とかあるにしてもとりあえずその簡単に言うと分裂が不可逆的に停止した細胞っていうのが、
うんうんうん、
老化に伴い分裂がっていうのが定義だとしてあるんで、
うんうん、
それって脳も同じじゃないみたいな感じで思って
脳は全てもう老化細胞だった
。そうなんですよ。だそうなると、だから それもあってさ、その脳で老化細胞があるかどうかとか、そういう定義が結構難しいって話をおっしゃったんですよね。
なるほど、なるほど。
ただ確かにその、あやかさんも言った通り、その、はい、老化細胞、いくつか今、マーカーみたいなのは出てきてて、
うんうん、
その P16 みたいなやつとかも言われてて、
うんうん、
なので、ニューロンにはそういうのはさすがに、高発現はしてないと思うんで、
うん、
まあ、脳にも首から下と同じ老化細胞があるとすれば、
うんうん、
まあ、しっかり調べれば、あるかどうかはある程度見れるのかなって気はします。
うんうん、なるほど、なるほど。まあ、そうですね。脳の老化って、なかなか、その認知症とかって結構、その老化っていうものをこう考える上でパッて思いつきやすいですし、わ、
う、
り、
んうん、
かしその、
はい、
こう、他の体の部分は、あれにしても脳が老化しちゃうと、性格とか思考まで変わってしまうから、
うん、
そういう意味では、うんうん、こう、体がいくら、その、若返ることができても、うん、脳の老化が防げなかったら、自我は保てないんじゃないかっていう気が結構するんですけど。う
ん、いや、本当そうですよね。その、それこそ、今回、その、うん中西先生の研究の話ばっかり出てきてもあれなんですけど、
いや全然
その、うん、そこで見つかった老化細胞を除去するよって薬は、
うん、
まあおそらくその、なんていうんですかね、血液脳関門は通過しないだろうっていうふうに言われてて、うん、 だからその首から下には効くんですけど、うん、首から上というか脳には効かない可能性が高いらしくて、うん、そうなってくるとまさに彩香さんおっしゃった通り、その首から下はなんか大人というか若者なんだけど、首から上でみんな認知症みたいな割とディストピアになっちゃう。う
わ、それは結構ディストピアだ。
そう、
社会としては結構大変ですよね。
わ、やっぱりなんか脳をやる身としてなんとかしたいですよね、
う
ん、という
のが。そうですよね。脳をやるものとしては、そここそが若返ってほしいみたいな、
そう
ここはありますよね。
うん。確かに。
もうちょっとじゃあ、社会に目を向けると。
そうですね。なんかちょうどそういう話になりそうなので、
うん、
いや、結構その、まさに首から下だけ老化しなくなるかもしれないみたいな話は、うん、こう、社会としてはすごくインパクトのある話じゃないかなと思っていて、
うんうん、
ある意味その体が不老不死が実現されてしまって、ただ、認知症みたいなボケみたいなものが、こう、治らないみたいなことが起こってしまうと、うんうん、こう、なんだろう、例えば医療にかかるお金だとか、
うん、
あの、なんでしょう。例えば政治の世界で、まあまさに今結構話題になっている。
うん、
まあ、例えば新陳代謝とかって言われ方もしますけど、うん、その若い人に世代を譲っていくみたいなことも、はい、なかなかこう難しくなっていったりするだろうし、
うん、
結構その寿命が、うん、体の寿命が伸びていくっていうことで、すごく社会にインパクトがあるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、もしかしたらよりこうみんなが長寿になることで未来志向の政策が支持されるみたいなのもあるかもしれないし、うん、うん。まあでもその世界で成り立つ年金みたいな仕組みってちょっと考えにくいなっていうのもあるし、そういうことについてはどうお考えだったりしますか？
そうですよね。なんかパッと考えるだけだともちろんメリット、デメリット両方あるとは思うんですけど、
うんうん、
なんかやっぱパッと思いつく限りだと、なんかデメリットの方が現状、不安かなっていう。なんか僕結構楽観的なんですけど、まあ それでもなんかデメリットの方が怖いかなって思いは正直拭えないですね。
まあそうですよね。まあ今でも実際その寿命、高齢化って言っても寿命が伸びてること自体はすごいいいことじゃないですか。
うんうん、
まあ、特に健康寿命が伸びることに関しては。はいはい、でもやっぱり、こう、社会がそれとどう向き合っていくかっていうか、今までのシステムが、こう、寿命があることを前提として作られてたので、
うん、
なんか、社会システム自体を作り変えなきゃいけないのかなっていう感じもしますよね。
いや、そうですよね。そのあたりは、誰がやっぱり先導を切ってやるんですか？やっぱりでも、研究者がちゃんと政治の方々、うんに働きかけてっていう形になるんですかね、やるとすれば。
そうですね。いや、実際難しい。どうしたらいいのか。うん、今ですらわからないから。
まあ、ニーズがどうしてもすごく強くあるし、
うん、
こう、研究することをやめることは難しい分野なんじゃないかなというのと、
うん
うん、個体にとってはすごくいいことばかりだし、
うんうん、
あの、まあ、病気の治療とかも近いかもしれないんですけど、
うん、
まあ、あの、うん、
はい、
でも、社会全体として本当に全員の寿命が100年伸びてしまいました、ってなった時のインパクトを、こう、どうコントロールするのか、
うん、
それを、その治療を受けたいという個人をどう、止めるのかみたいな。
そうですね。それこそ寿命格差みたいなのが生まれちゃう世界っていうのもなかなか、
うん、
お金をめちゃくちゃ積めば超、こう、
うん、
なんだろう、長く生きられるみたいな。
うん。そうですね。まあ、あとはさっきやっぱり龍平さん言ってた、その、なんていうんですかね、その高齢者が引退しなくなるみたいなのは結構大きな問題かなと思っていて、それこそその、体は元気でも脳がやっぱり年取っていくと、うん、まあ認知症もそうですし、うんうん、やっぱり基本的にその可塑性っていうかその変わろうとする力は弱くなっていくんで、
うんうん、
そうなると、やっぱり脳がちゃんと若返ることができないと、まあボケボケだったり、もうめちゃめちゃ頑固な人しか上にの立場にいないみたいになっちゃうんで、もう強制的になんか何歳になったら引退みたいにするか、とかしないと難しそうですよね。
なるほど。まあ、なんか、りょうえさんがちょっと書いていた、その、ドーピングと老化みたいな話にも関係するかなっていう感じがして、
う
ん、
あ、そうです
ね、今はその社会のルールとして、その人生の時間が限られてるっていうルールがあるけど、うんうん、それをある種、こう、なんだ、老化防止をやりまくることによって、こう、ルールが変わってしまうっていうことがあるかなっていうふうに思ったんですけど、
なんか若い人にチャンスが与えられていたりとか、ね、大学に行かせて、
うん、
で、こう、年を取ると、こう、引退して、みたいなのって、やっぱり、こう、寿命があって、人の人生の時間が、こう、ある程度限られているっていうことを前提で、いろんな、こう、社会のシステムがあったり、なんだろう、僕たちが、まあ、文化も結構そういうところあると思うんですけど、こう、成り立っていたところで、こう、そういう、なんだろう、変化が起こっていくと、その、あり方自体が結構変わっていくんじゃないかなっていうのは、思いましたね。
そうですよね。まあ、ただその少なくともその、なんていうんですかね、今の現状だと、
うんうん、
その、10年後に、はい、このタイミングから人類みんな不死ですってのは 100% ないんで、
なんか、
そうですね、
その、
はい。それこそその代謝のコントロールとか老化細胞除去みたいな感じで、まあ人類の寿命が10年、20年かけて、5年とか10年伸びていくみたいな感じだと思うんで、まあそうやっていく中でなんか、あれなんか昔より長く生きるよね、俺たちみたいな。あれなんか、150年くらい生きるよね、俺たちみたいな。まあ徐々に、だったらまだちょっと可能性はあるのかなっていう。
まあそうですね。実際今起きてることですもんね。昔はもっと平均寿命は短かったし、今はその、それこそいろんな薬とか治療法が、できたおかげで、私は長生きできてるので、まあ、そういう意味では、まあ、研究者は、不老不死の研究、まあ、実際まだ、実現していないので、まあ、それはやっていいんじゃないかと個人的には思っていて、まあ、あとは社会でそれを支えるような新しいシステムを作んなきゃいけないよね、まあ、今までのシステムじゃダメだよねっていうところを、なんか、変えていけるといいのかなっていうふうには思いますね。
確かに。なんかそれこそその、ライフスパンっていう本。
はいはい。
まあすごい僕はこの1年で読んだ中ではトップクラスに面白かったんですけど、
うんうん、
その本の中でその書いてるデイビッド・シンクレア先生っていうのは確かオーストラリアの出身で、はい、今はただハーバードでやってるんですけど、はいはい、でなんかそのオーストラリアの方でその老化っていうのは病気ですよと、その運命じゃなくて病気ですよって、うん、もうオーストラリアが世界で最初にその、定義しちゃいましょうっていう働きかけをすごいしてるらしくて。
へ
ー。で、まあ、それができると、その、いわゆる老化細胞除去であったり、その、代謝のコントロールのメトホルミンみたいな薬を、その、保険で出すことができるようになる。
なるほど。
確かに確かに。
はい。で、かつ、やっぱりそれって結構、世界に大きなインパクトを与えるパラダイムシフトだと思うんですよね。だから、現実的にはかなり難しいと思うんですけど、その、世界一の高齢者国である日本が、例えば世界に、先立って、その老化は病気です、うん。日本は老化を克服しますみたいなのを言えると、うん、なんか世界のプレゼンスみたいなのがすごい日本の価値が上がるんじゃないかなってい
う
のは、ちょっと思うところではあるんですよね。
なるほど。いや、確かにその、病気と定義することの社会的インパクトっていうのはものすごく大きいですよね。
それがもし本当にだって保険でできるようになったら結構、その今、所得税が低い国にみんな金持ちが行くみたいに、その国に多分金持ちどんどん来るんじゃないかって気がするんですよね。
確かに確かに。まあ、若返りの、その、なんだろう。まあ、研究の成果を自分で享受できる環境っていうのは、確かに、それはいいですよね、多分。
なんか、老化を止めるって、こう、パッと聞くと、不老不死みたいな、ちょっとタブー感があったり、グレイジー感があったりするんですけど、先ほどその、メカニズム的に聞いた、例えば、老化って呼ぶんじゃなくて、細胞分裂停止病みたいな、というしても捉えられるし、テロメア短くなり病みたいな、捉えられるし、その一つ一つに症状に対してアプローチしていくってことは、だんだん筋道が立っている。で、すべての老化の症状を止めるってことは難しいけど、その個別に対しては、こう解決法が見つかりつつあって、いやそういうものも、こう、ある症候群を引き起こす病気として定義するってことは、こう、意外と、なんだろう。うん。割と柔軟に発想を設置していけば、社会としては認められるようになるんじゃないかなっていう気はしてきました、ね。
確かに。もし最初に世界で認める国があるとしたら、どのあたりだと思いますか、それこそ、まあ、彩香さんとか結構、ヨーロッパとかにも住んでたりとかあると思うんですけど。
ああ、いやどうでしょうね。そういう柔軟な国。私は結構、キリスト教圏からは反発が強そうだなっていう印象は。
そうなんですか。
ありますね。なんとなく。その、やはり、なんだろうな。まあ、その、生から死までを、こう、神と共にあるストーリーが、まあ、流れているわけじゃないですか。はいはい、まあ、その途中にある家族間であったり。で、やっぱりその、 若返りとかそれに対する挑戦っていうのはどうなんですかね。まあでも昔はそのあれだな、多分その宗教の集団の中でそういうなんだろう錬金術じゃないですけど不老不死の呼吸みたいなのって多分やられてたからどうなんですかね。もしかしたら大丈夫なのかもしれないですけど、なんとなくイメージどこかな。まあ、やっぱなんか中国とかは、
そうですね、一番考えやすかった
のは。中国だ。
中国とかは生まれやすいかな
というのはちょっと思いましたけど、でも、うん、逆に中国みたいに人口が多い国の方がためらうっていうのはあるような気はしていて、意外と人口が少ない国の方がさっと受けられるのかなっていう気はしますね。
うん、例えば。
なんかそれこそに、あ、どうぞ、すみません。
あ、いえいえ、オランダとかスイスとか、もともと例えば、その死という概念に対してフレキシブルだったりしますね。
ああ、確かに。
アンラッシーとかもやってますし。
うん、
確かに。
そういう、まあ、特にオランダはすごくリベラルな、女性で知られてますし、
なるほど。
そういうのはおかしくないかな
と、ね。確かに。まあ、それはありそうですね、うん。終わるタイミングを自分で決められるということは、伸ばすその長さも自分で決められるみたいな。
ああ、
なんかロジックとして。ね、うん。コノさんはなんかおっしゃろうとしてたことは、
あ、なんか、さっきは、そういうのに、なんか、なんですかね、寛容というか、新しいものを割と取り入れてくれそうなのを、なんか、ニュージーランドとかふと思い浮かんだんですけど、でもなんか、ニュージーランドってよくよく考えると、すごいなんか、自然と調和して生きるみたいな国じゃないですか。
う
ん、
まあ、そうですね。だから、
そうなると逆にちょっとむずいのかなっても思いつつ、オランダとかって聞いて、すごい、ああ、確かにって納得しました。
うんうん、なるほど。まあ、でもやっぱり、
日本はどうですか、日本は。
はい、日本は結構厳しいんじゃないかな。
まあ、需要はすごく多いとは思いますけどね。需要は
ありますけどね。
うん、
実際、いや、結局もうすでに高齢化で苦しんでる国、まあ、ある意味なので、うん、今ですら苦しんでて、で、さらにそれをこう病気として治療して、全員の寿命を伸ばそうっていう、
うん
うん、まあ、すでに高齢長寿の国ではやっぱり発想しづらいのかなっていうのはちょっと思いますね。う
ん、まあでも、例えば、その、今、すごく医療費がかかっているところを削減できるってなるのであれば、
うんうん、
あり得るかもしれない。
うんうんうん、まあ、それはそうですね、確かに、うん。はい。いや、なんかやっぱり、こう、寿命を、単にこう伸びるっていう感じだと、やっぱりいろんな社会システムに影響が出てくると思うんですよね。で、まあ、その若返りとか老化防止っていうのは本当に可能かどうかはわかんないんですけど、まあ、なんだろう。結局私は脳の寿命というか、ちゃんとしっかり考えられる、こう、自我の寿命を伸ばしたいみたいなところがあって、でもこう、なんていうか、結局、細胞は多少、なんだろう。入れ替えることができるのかもしれないですけど、まあ、こう、うんうん、私たちがどう、こう、自分の存在を延長できるのかっていうのには結構興味があって、うん、その辺とかってなんか、こう、こういう方法があるんじゃないかみたいなってありますか？
まあ、やっぱりそれは、あやかさんとかともたまに話しますけど、
はい、
やっぱり有機物である以上は、厳しいんで、
うん、
もう、無機物になっちゃう。
無機物になる。まあ、マインドアップローディングとか
ってことですか、ね。はい。なんかその科学的じゃないんで、完全にもう妄想として、はい、聞いてほしいんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりマインドアップロードみたいなのは、まあ、できるとしたら、不老不死って意味では、一つの究極の形かなっていうのは、前から思っております、ね、
うん。なるほど。
マインドアップローディングっていうのは、こう、脳の、まあ、内容とかを、なんだろう。まあ、例えばシリコンの上で動くコンピューターみたいなものに、こう、移動させるみたいな感じですかね。
そうですね。はい。まあ、ちょっとサイエンスの話題っていうよりは SF
の話題ですね。SF の話題ですね。
まあ、その仕組みはどうっていうのは置いといて、もしそれが可能だったらとしてってことですね。はい、
うん、
そうですね。
確かに。まあでも、うん。脳っていうのは体をなしにこうどのぐらい考えたりとか喋ったりとかできるのかっていうのも結構面白そうなトピックでもありますよね。
うん、
それこそだから人工知能は体ない状態で、
うん、
まあ彼らが自我とか意識を持ち得るかっていう話題とも多分関連してきますよね。
うん、なんかそこについて結局個人的な意見としては結局でもその体も含めて外界からの情報が入ってるのってもう本当にその五感というかのところだけじゃないですか。
うん、
だからその、で、例えばその五感って言っても目からの情報は視神経に結局介するわけですし、耳もまあ聴覚神経介するんで、結局その視神経に適切にパターンで刺激できれば、その 目は別にいらないと思いますし、
なるほど。
その、体の感覚神経も結局ほぼ全て脊髄を通ってくるってことは、
うん、
なんかその脊髄をちゃんと刺激できれば、
うん、
そのなんか手のところに痛みを感じるみたいなのも、割とできんじゃないのかなって思うところはあるんです
よ。もうだから体は全てインターフェースであるという説ですね。ただのインターフェース説。
なるほど。
ただ確かにその結局その運動がすることでその世界に働きかけることで世界も変わるっていうところはあると
思う。そうなんですよ。私もそれはそうだと思います。うん、
はい。それは、うん、ちょっとどうかわかんないですね。確かに。
例えば、じゃあ、その極端な話、人間の体と同じように動くロボットができて、そこにそのアップロードした脳が入ってる CPU みたいのを入れると、
はい、
人間と同じように入力出力を持っていて、考えることもできて、かつ、こう、なんだろう、脳が老化しないみたいな。
うん、
体の、まあ、細胞じゃもうもはやないですけど、部品も老化しないみたいなことができるってことですよね。
そうですよね。だから結局なんか脳とかその人間のなんか自我意識みたいなのが、この有機物っていうハードじゃないとダメなのか、
うん、
それともなんかその計算のパターンがそこに由来してるんだったら、別にハードは別にシリコンでもいいわけで。そんな必ずしも有機物じゃなくてもいいんじゃないかなっていう全然根拠がない僕の考えですけどね。
うんうんうん、まあそうですね、うん。どうなんですかね。結局だから有機物じゃないものが、こう、まあクオリアみたいなものを持てるのかっていうところに結局なってきて、まあそれこそそのマインドアップローディングをやる一つの方法として、そのニューロンっていう素子をこう、まあ、人工でなんかそういう電子的な素子を作って、全く同じ活動をする、その細胞、うんうん、その、まあ、細胞と、それにと全く同じ活動をするなんか、細胞もどきを入れ替える。うん、それを、ちょっとずつ入れ替えていくと、
うんうん、
自我は保たれたまま、脳がちょっとずつ電脳化していくみたいな、うん、そういう、こう、なんだろう、思考実験みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
なんか、そういう感じで、まあ、結局でもそれも、こう、体ってインターフェースを保ったまま、
うん、
その自我を少しずつ、その、なんだろうな、こう、タンパク質の脳をシリコンの脳っぽいものに変えていくっていうプロセスなんで、そういう意味で、こう、完全にそういうのを独立させて、ただの、こう、計算だけで自我が作れるのかっていうのはわかんないですよね。
そうですね、確かに。
あとはなんか僕は結構、その、になってるのは、その、結局そういう、なんだろう、ことが実現して、
うん、
こう CPU の中で動く、こう純粋なネットワークとしての、こう脳と、
うん、
で、それにくっついてる、老化しない体が実現したとして、
うん、
その意識活動とか、うん、まあ、例えばそれの上でやりたいのってずっと、なんだろう、例えば友達と話したり仕事したり、
うん、
こう、考えたら正しいことを学んでっていうことをずっとしていきたい、繰り返したいってことですけど、もしその蓄積こそが、こう、脳のネットワークを硬直化させてたりする、例えば新しいことをずっと学び続ける、
うん、
ということで、こう今まで学んだことの、なんだろう、に対するこう頑固さみたいなどんどん増していったりとか、こう、うん、それをもう受け付けなくなっちゃったりってことは、うん、その、なんだろう、僕たちがその不老不死の体を手に入れてやりたいことそのものでもし起きてしまうとしたら、
うん、
結局そのネットワークの上で、で起こる、その、のろかみたいなものは、こう、最終的には逃れ得ないっていうことになるんじゃないかなって。なるほど。
タンパク質じゃない脳も老化するかもしれない。
それは、もしかしたらあるんじゃないかなっていうのは思いました。
メタ的な感じ。
すごいメタだ、
ね。そう
だね、うん。なるほどな。まあ、それは仮に、その、私たちが本当に、こう、ここで感じているような意識に近いものを、
うんうん、
仮にコンピューターで実現できたとしたら、
うんうん、
そういう硬直化とか、まあ、その思考自体の老化ってことはあり得るかもしれなくて、
うんうん、
それは本当に物質によらない老化だよね。
うん、
それはなんか、物質がじゃなくても老化するっていうのはなんかもうびっくりだね。
まあでも、僕らの特徴として外形的に見ると、この人は若いはずなのに結構思考が硬いなとかっていうのは、こう、まあもちろんいろんなファクターがあるんで、言えないですけど、でもあるわけですね。っていうのは、やっぱり、その、例えば刺激の種類が少なかったんじゃないだろうか。まあ想像でしかないし、すごくその人には失礼な話かもしれないですけど、思ったりするわけですよ。でも、なんか同じことを繰り返したりしたんじゃないかとか、とか思うわけですね。でもなんかそれが起こるってことは、結局、この人は体的には若い。
うん、
で、まあ脳細胞的には若い。けど、うん、その老化に僕たちが一番恐れている脳の老化みたいなものに近いことが、もし起こってるとしたら、うん、なんか、それとこれとは独立っていうことがあるかもしれないですね。
うん、
ある行動のパターンとかを繰り返したりしていることで、うん、こう、なんだろう。うん。その思考が硬直化したりみたいな、うん。そういうタイプの老化は、こう、あるんじゃないかなっていうのは、うんなんとなく内部な観察ですけど。
そうですね。確かにまあ、うん、私たちは100年、まあ、長くても100年ぐらいのスパンでしか結局考えてなかったですけど、うん、それが無限に延長されていくと、
うんうん、
新しいアスペクトの今度老化が現れてくるっていう可能性は十分あるかなというのを思います。うんうん、だいぶでもそれ長く生きるつもりだね。なんか、逆に私は、なんだろう。100年以上生きて何がしたいかっていうのを、思い浮かばないんだけど、
まあでもそれはやっぱり、社会とかが100年生きるやつおらんやろっていう前提で設計されてるからっていうのはある気はしますね。で、
うん、
なんか、大学で研究のポストを得たとして、
うん、
いや、定年もないですみたいな、うん。いくらでも好きな研究できますってなったら、ずっと研究してたいって。やっぱ。
まあ確かに研究は比較的、なんか一生できるし、あ、てか人の一生じゃ短いから、うん、基本的に。まあそういう意味では、うんうん、みんな研究者になるのかもしれない。なんかしらの。うん、
もう完全にそうですね。あと絵描いたりとかなんか、料理めっちゃ新しいの作ったりとかはなんか方向性としては
割
と
無限にできそう。うんうん、やっぱりクリエイティブなことを、こう、長寿になったらみんなしたくなるんですかね。
うん。あれやっぱそのクリエイティブ系もやっぱりその、まあ今日は話すると全然時間があるのでしないですけど、その GPT-3 とか DALL-E とか、
はいはい、
そこら辺もそれこそ竜兵さんとか綾子さんに話を、まあいずれまた聞きたいなとすごい思って。
まあその AI でっていうことですよね、それは。
そうですね、まあそのクリエイティブ、AI とクリエイティブと人間みたいなのがそのあたりの。
確かにクリエイティブ部門でも AI がこう、人をアウトパフォームして、みたいな。
で、もう素晴らしい研究もできますと、うん、AI が。で、絵も描けますってなった時に、うん、無限の寿命があるけど、僕たち何するって。
そう。だから、消費者になる感じになるわけですよね、そうすると。うん、我々は、多分、生産者ではなく、こう、知識やり、なり、そういう芸術、クリエイティビティを消費する存在、批評家になるだけ。
どうでしょうね。まあ僕はその大前提として、こうやっぱり芸術とかがまだその AI に置き換えられるっていうその仮説は、こうまだ弱いんじゃないかとは思ってますけど。
そう、今野さんは結構 AI に対する信頼が厚い。
まあそうですね。
それたびたび議論してますよね。私はあまり AI 信じてないって言ったら変だけど、うん、
まあ人間を広い意味で置き換えるっていうことの仮説に対して
シンギュラリティ的なものに関しては、うん、わかんないですけど、そのある程度の知能っていうのはもちろん全然タンパク質の脳じゃなくても作れるけどっていう感じですかね。うんうん
そうだ、最近はなんかなんで自分はこんなに AI を信用してるんだろうって、ちょっとネタ的に考え始めてますけど、まあ、それはそれで。
え、なんでだと思うんですか？
いや、まだ全然ちょっとわかんないです。答えが出たらお伝えします。
それ面白い。新しい、その、信仰になる可能性はあると思うんですよね。なんか、まあ、宗教がある種力を失った、時に、うんまあ、人工知能っていうのがある種のこう神じゃないですけど、
うんうん
まあ、進行するかどうかの対象、うんうんうん、議論の的となるっていうのは十分あり得る話かなと思います。
なんかそれこそ Google、アメリカで Google を退職した人がなんかそのテクノ信教みたいななんか作ったみたいなニュースをなんか昔見たこと
があります。結構ありました。退職してこういろんな新しいことをする人は、はい、すごく多いので、その中にそういう人がいても、
おかしく
なさそうな 気がします。なるほど。うん、それは別に、その、Google を信仰する、唯一神としての Google を信仰するってわけではないってことですね。
ではないですね。ではない。ね、もうちょっと偶像とか抽象的な多分。な対象、
うん。なるほど。いや
なんかその、クリエイティビティと AI みたいな話と、うん、あと長寿の話でちょっと組み合わせて思ったのは、なんか僕は割と、その、うん今、例えば将棋とかチェスとかで起こっていることが、
うんうん、
その、一般的な AI がこう普及した時に他の分野でも起こるんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
今もう AI に勝てる、例えばチェスプレイヤーは、いなくなっちゃったけれども、
うんうん、
結局、こう人間の間でどこまでいけるかとか、
うんうんうん、
AI の力を借りて、こう人間はどこまで賢くなれるかっていうふうに、文化としては、うん結構むしろ今までより強く残ってるし、うん、まあ将棋でもだんだんそういうことは起こりつつあるけど、でもじゃあ将棋はもう盛り上がらないかっていうと、
うん、
なんかそういう感じでもなさそうっていうのは、うん、すごくこう、うん、なんだろう、エンカレッジングというか、
うん、
こう、それは例えば芸術とか、より他の分野で起こっていくとして、じゃあその分野の、価値が毀損されるか、っていうと、まあ、少なくともその、クリエイティブなところではあまり起こらないのかなというか、
うん、
人間という制約の中で、
どこまで生きるかみたいな、
うん。どこまで生きるかっていうスポーツになっていくんじゃないかっていうことは、ちょっと思いました。
これは面白いですね。なんか、結局、例えばその、ペンを使える、鉛筆とかペンを使えるようになって、人間って絶対頭良くなったと僕は思うんですよね。
うん
それと同じで、その、人工知能とかをちゃんと使いこなすことで、なんかその人間、よくその人間の認知限界みたいなのが、結構彩香さんとかの話するんですけど、やっぱりその人工知能をうまく使うことで、その認知限界自体が拡張していけば、その高次元の情報をもう高次元のまま扱えるようになってほしいなという。
そうですね。なんかやっぱりその紙と鉛筆の例えはすごい秀逸だと思っていて、やっぱどっかのタイミングで飛躍的にこう賢くなったタイミングって多分あるんですよね。道具によって。でそれにもしかしたら AI がなるかもしれないっていうのはすごい同意します。まあ、そうなるといいなという希望ですけどね。
な
うん。まあ、最後ちょっと老化の話に戻って、こう老化を防ぐクレイジーな方法みたいな、はい、まあ、ヨタ話をちょっとしたいと思うんですけど、なんかクレイジーな方法って聞いたことありますか、
はい、いやー、どうですかね。まあでもそれこそその、輸血って僕は結構クレイジーなもの
だと思うんですけど。まあそうですね。うん、
はい。まあ他人の血を入れるみたいなのとか、
うん、
あとはちょっと方向性は違いますけど、これだけ食べ物がたくさんある時代にカロリー制限して、長生きしますっていうのも、まあ、考え方によっては割とクレイジーかなって気はしますけど。
確かに、そうですね。いやなんか、これは本当にただの小説の話で SF なんですけど、
はい、
私が読んだ本に、その、マフィアの親分みたいな人が、クローン、自分のクローンを大量に作っていて、はい、で、まあなんか、何か、の臓器が悪くなって倒れると、そのクローンの少年を殺して、はい、若い臓器を体に入れるっていう、めちゃくちゃクレイジーな方法で、で、まあその少年が主人公の、その小説みたいなのがあったんですよ。まあで逃げるんですけど、
うん、
で、まあなんかそんな感じの小説があって、わ、これはクローンとか実用化された先の世界としてすごいリアリティのあるというか、
うん、
まあ、あれですよね。私を話さないでってご存知ですか？カーズを、石黒。
ああ、僕は、知らないですね、はいはい。
あれも、それに近い話なんですよね、実は。ネタバレになっちゃうけど。
へえ、そうなんですね。
だから結構その AI が、AI じゃない、そのクローンができた時に臓器を取る存在としてっていうのは、わりかし古典的にそのクローンが出てきた時の倫理的な問題として多分扱われていて、
なるほど、
そういった文学作品みたいなのはあって、ただまあ、そういうのあれはもうちょっとさすがに倫理的なやり方で、今は、うんうん、まあ、iPS 細胞で臓器を作りますとか、
うんうん、
なんだろうな。さっき言ったその老化細胞を除去しますみたいな、そういう方向で進んでいくと、うん、まあいいのかなっていう感じはしますね。
そうですね、確かに。
うん。
なるほど。まあでも、こう、実は iPS 細胞ってその少年が、こう、すごく細胞単位であるみたいな話。幹細胞って人気 の対象にはならないんですかっていうことをちょっと考えてしまった。何にでもなる可能性が、一つの答えになる可能性がある、その幹細胞を、その神経のためだけに、お前こっちに分化するんだっていう。
うん、それはすごいね。人権を細胞に認めるみたいな感じ。
そういうことです。
なるほど。いや、だからそれが、iPS 細胞の前の ES 細胞だったらあったんです
よ。なるほど。
その受精卵をっていう話だったので、それは今後生まれうる命を、こう、別の方向に奪ってるっていう意味で、倫理的な問題があるって言っていて、iPS は、その体細胞を戻すっていうところに非常にポイントがあって、倫理的なポイントをクリアしてるっていうのがありますね。
まあ、幹細胞1個取ってきたところで、そいつが本当に赤ちゃんになって成長するってわけではないので、
まあ、てか自分の体の細胞とかから取るわけだから、そういう意味では倫理的な抵抗感っていうのは、その少ないといえば少ないですね。
なるほど。
まあ、あんまりその臓器を作ってっていう話は老化を防ぐっていう話でありませんでしたけど、実際それはやっぱ手術する負荷が大きいからとかって感じなんですかね。
どうなんですかね。ちょっとそこはすみません、あんまわかんないですね。
まあ実際その、なんだろう、かなり、iPS 細胞とかそういう再生系の再生医療の技術っていうのはまああれで、わりかし発展してきていて、特にその目とか、網膜とか、いろんなそのドパミン細胞を誘導するとか、なんかそういうのもありますよね。なんか病気の治療っていう意味では、そういうのはだいぶ、こう、将来的な治療法としてかなり研究されていて、ただそれが、こう、老化を、に対する、こう、に使われるっていうのは多分、しばらくはありえないと思うんですよ。ただ、考える人は絶対いると思っていて、それこそ、なんだろう、こう、まあ、病気、老化は病気であるっていう風なステートメントを受け入れた社会は、そういった病気を治療するためのいろんなツール、それこそ再生医療とかも、老化の防止にある意味使えるのかなって思ったりはしました。
確かに。
だいぶクレイジーですね。私はちょっとそこまでして長生きしたいかどうかはちょっとわからない。
確かに。本さんは老化を完全に防げるとしたら自分で試されますか？
そうですね。まあ、ぜひ試したいですけど、ちょっと誰か人柱になってもらった後。
自分が第一号。
ぜひ試したいけど、最初は嫌っていう、すげえわがままな。
あれですよね。でもその、ライフスパンを書いた方でしたっけ？
はい。
いろんな、こう、今、効くかもって言われてるような、こう、サプリメントとか薬をめっちゃ飲んでるみたいな。
まだ、デイビッド・シンクレアさん。
はい。
っていう風に書いてあって、まあ、自分でも試してんだなと思って、ちょっと面白かったんですけど。
確かに。まあ、メトホルミンとかならもう正直、その、糖尿病の患者さんに散々使われてるんで、
はい、はい。
とか、まあ、ビタミン D とか K とか、そういうのは、まあ、全然、リスク的には大丈夫だと思うんですけど。
まあ、
老化細胞除去とかまで行っちゃうと、ちょっと最初に試すのは怖いな
と。そうですね。なかなか。まあでも、こう、なんだろうな。やっぱり、いろんな方向に人間って拡張されると思うし、まあ前回は、ゲスト会で小川さんの時は、まあ感覚とかを拡張するっていう意味で VR とかの話をしたんですけど、寿命っていうのもある種、その、人生の拡張という意味では、一つの拡張なので、まあなんだろう。まあ、BMI で脳の機能を拡張するにしろ、まあ知覚とかを、こう、VR とかで拡張するにしろ、なんか、人間を変え、こう、拡張していきたいっていう人間の欲はなんか収まらないんだなっていうのを感じました、ね。
ある種人間の限界があると言われていたところを、こう、外すみたいなところですかね。感覚器への束縛だったり、寿命という時間の制限からの束縛だったりから、こう逃れたい逃れたいっていう気持ちで、こう今までこう人間の営みがあったわけで、その延長として、こう老化に抗うっていうのは、こう捉えられるんじゃないかっていうことですかね。確かに。
なんか最後にその、やっぱり老化の話いろいろしてきたわけなんですけれども、
はい、
その、 やっぱりさっきもちらっと出てきた新陳代謝が進まなくなるっていうのがやっぱり怖いなと思っていて、
うんうんうん、
特にそのやっぱりサイエンスの分野だと、その新しい意見、その地動説とかいろいろ新しい意見が出た時に、うんうんうん、そういう新しい意見が受け入れられるっていうのは、みんなが理解するからじゃなくて、その古い世代の人たちが物理的になくなっていくからだっていうのがあると思うんで、
確かに地動説、ね、
そこがだからやっぱり、はい、だからみんながずっと生きてると、新しいサイエンス、
うんうん、
新しいパラダイムシフトが進まなくなるんじゃないかってところだけがちょっと心配なんで、まあ、そのサイエンスのあり方みたいなところも老化克服と結構関わってくるのかなっていうふうに今後考えていきたいなと個人的には思ってます。
うんうん、そうですね。まあでもそういう意味ではまだ今はいい世代って言ったらあれだけど、
うんうん、
まあその昔はある種のその科学の反証可能性であったりとか、そのなんだろう、
うんうん、
こう手続き的なところがどちらが正しいかっていうのはある程度コンセンサスがもうあの分野の中で出てきてると思うんですよね。まあ、そういうのが及ばないぐらい新しい分野だと難しいのかなと思うんですけど、
うん、
結局まあその天動説地動説みたいな話の時はあの、うんうん、そこが多分社会的というか科学界にちゃんとコンセンサスが出てなかった。みんなこういろいろこう
俺の思う科学の説みたいなのがいろいろ違ったりしたってことですね。一応天動説地動説の時はどういうことが起こったのか軽く説明していただいてもいいですか。あの確か天動説の人たちの意見が変わることは結局なくて、あのその人たちが結局死んだりこう科学界からいなくなってやっとその地動説が浸透したみたいな話
ですね。そうです。しかもまあ結局地動説も提唱した人はもう全然とっくにその頃には死んでて、実際にその物理的にその宇宙の動きを観察できる顕微鏡、天体望遠鏡が発展したからようやくその動かぬ証拠が出て初めてっていう感じだと思うんですよね。
まあ当時はそれこそ捕まったりとかしてましたからね。
うん、
その、
うん、
こう異端を唱えるものみたいな感じ。うん、まあ、うん、そのあたりは今はだいぶ良くなってるとは思うので、まあ結局は、こう、ある意味それはサイエンスが、こう、なんだろう、まあ、手続きとして成熟したから、
うんうん、
その、例えば特定の宗教の影響を受けたりとか、したり、その、相手をこう、黙らせようみたいな圧力を働き、こう、かけたりっていうのは、まあ、今許されることではないじゃないですか。だからまあ、そんな感じで、なんとかなるんじゃないかなっていう、割かしポジティブにそこは考えてますけどね。まあ、ただもっと、それこそ人が AI を使って、あの、今までの科学の手続きとは外れた新しいイノベーションみたいなのを、こう、やっていくんだとすると、そういうことは起こり得るかなと思うので、なんか、それぐらいのパラダイムシフトが起きたら注意が必要かもしれないですね。
うん、確かに、そうですね。
うん、
そうですね。まあ、もし、不老不死的なことが実現したら、結局、1対1ぐらいで不老不死派の OK の人がいて、ダメ派の人がいても、だんだん人口比は傾いていくはずなので、
確かに。
そういう、あれもありますよね。
あ、それすごい、そう、それはそうですね。
その民主主義が成り立つのかみたいな話もできるし、まあ、科学の世界だけで考えても、科学者が不老不死を、まあ、認めるようになった時の科学界がどういう形になっていくのかっていうのは、結構 SF として面白い。
確かに、
ね。そうですね。その発想はその面白いです、ね。
うん。
なるほど。じゃあ、予想以上にすごく盛り上がってすごく楽し
い
トークでした。どうもありがとうございました。
は
い、いや、老化っていうテーマを最初聞いた時は、どういう話になるんだろうって思ってましたけど、
うんうん、
結構ね、いろんなこう領域にわたるその細胞ミクロレベルの話もあるし、
うん、
すごく SF みたいなあの社会レベルの話もあって、非常に面白かったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい。では、今回は、県の中に特別ゲストとして、今野大地さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。また機会があれば別のトピックでもお話しできれば嬉しいなと思います。ね、ぜひ、人工知能とかの、今、研究されていることに近い話とかも機会があれば伺ってみたいですね。
はい。
はい。
じゃあ、どうもありがとうございました。またお聞きください。
ありがとうございました。
では、さよなら。
さよなら。
さよなら。